ここからの時間は香川県防災士会東北ボランティア有志の会香川の大塚智子さんにお話を伺います。大塚さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
大塚さんは今ですね、ボランティア活動などされているということなんですが、このきっかけとなったものっていうのは一体何なんですか？
きっかけはですね、はい、現職時代に看護師ですので、うん、はい、災害支援ナースという学習をしましょうというのが、はい、ありまして、はい、その中に自分がチャレンジしましょうということでしばらく学習いたしました、はい、その頃に1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生いたしました、はい、それで、そこには他の病院の人たちの講義を受けた方は行けたんですけど、はい、ちょうど私のところはそのお歯がちょうどそこの前で止まってしまったので、はいはい、これじゃあ自分一人で行こうという気持ちになりまして、はい、自分でいろいろ資料を整えながら、うん、はい、自分で行くきっかけになりました。
なるほど、はい、じゃあもともとそういったその阪神淡路大震災が起こる前からそういったお勉強みたいなものはあったんですね。
そうですね、
はい、で実際に震災が起きて、はい、じゃあ香川県からも助けに行こうっていうことになった時に、はい、いわゆるその大塚さんがお勤めになってた病院が対象外だったと。
そうです。
でそれで自分自身でなんとか行かねばってなって、はい、そう勉強などをして、はい、実際にじゃあ現地の方に行かれてっていう。
そうですね、はいはいはい、そうなりました。
それがきっかけで、はい、まあ、こういった香川県防災士会であったりとか東北ボランティア有志の会香川に入るということになったっていうことですかね。
そうですね、はい
はい、実際にこの香川県防災士会であったり東北ボランティア有志の会香川というのの防災活動日頃どういったものをされてるんですか？
そうですね、日頃してるっていうことはですね、はい、防災士であれば自主防の会議、地元のですね、はい、会議に出たり、うん、避難訓練とかもあります、はい、うん、そういうところに必ず出て、はい、勉強会するときには自分の知識を得ながら自分が得得したものを疑問を投げかけたりとか、はい、そういうことをやったり、防災士会では家具転倒のところに一応足を入れまして、はい、そういう去年丸亀のあたりなんですけども、はい、実際にその名乗り出たところのお家へ3人が一組になって、はい、まず状態を見て、うん、それからこれとこれが必要だねっていう感じで、はい、それに取り付けに一緒に行きました。それが日頃というか、うん、活動の防災士の一つですね。な
るほど、まあ、いわゆるその防災のスペシャリストとしてアドバイスをするみたいなイメージですかね。
はい、
はい、で実際に、この香川県防災士会であったりですとか東北ボランティア有志の会香川の方で、震災が起きた被災地の方に実際に出向いたりってもされてるんですよね。
は
い、
そうですね、2011年に東日本震災が起きまして、はい、石巻とか、はい、それから三陸の気仙沼とか、はい、福島のいわきとか、はい、それは3県にまたがりましたので、はい、最初は岩手県がメインになってましたが、はいはい、ほぼほぼ最初は瓦礫撤去ですね、はい、それに藤井さんの代表の人たち、はい、バスを1台仕立てて、はいはい、その頃会員がたくさんいましたし、はい、一般公募も募りまして、うん、皆さんで一緒に行きました、はい、本当に日本列島って北から南まで長いので、はい、四国の3月4月の寒さとあちらの寒さとは全く違って、うん、本当に気温が下がってて、はい、ああ寒っていう感じを身に覚えながら、はい、その瓦礫撤去、うん、瓦礫撤去と言ってもあの時は津波でしたから、はい、津波は海水の中に自分たちのお家の家財家全てが流されたので、はい、砂地の土の中から自転車が出てきたりとか、はい、冷蔵庫が出てきたりとか、はい、もう本当に自分たちはびっくりするようなものが家財が出てきたりしましたが、はい、そういうのをお手伝いもして、うん、数年経ちました、
はい、そしてその後もですね、まあ、大きな震災があったところなどに先ほど、ね、大塚さんの方には実際に大塚さんが行った場所っていうのをリストみたいなのを少し見せていただいたんですけど、はい、すごい数行ってますよね
恥ずかしいですが、
いや素晴らしいことですよ。
いや、はい、それはないんですけれども、もともと 旅行というか旅が好きだったので、はい、あっちに行ったりこっちに行ったりいう地図を見ながら、うん、時刻表を探しながら、はい、足を運んだのが記憶にある、自分の記憶に学生時代にあるので、はいはい、それで震災が起きればあこっちだこっちで、うん、豪雨があればこっちだって感じで、はい、自分の気持ちがこう、うん、なんていうかな湧いてきてっていうか、はい、行きたい気持ちになって、うん、それであちこち行きましたね、
はいはい。
ま
あ、それこその2016年ではですね熊本県の震災などもあったかと思うんですけども、はい、この熊本の方にも実際に被災地方には行かれてるんですよね。
そうですね、はい、熊本城の城壁の道路まで、はい、城壁が落ちてきた現場を見ると、はい、まあ、私の隣の隣は丸亀なんですけど、はい、その数年後に丸亀城のお城の、ね、城壁も、はい、あれは災害でしたよね、水害でしたね、はいはい、それを見ると熊本城の立派な城壁が落ちてきたのを見ると、はい、なんとかしなきゃいう感じも湧いてきたし、はい、もちろん被災された避難所も体育館のところに行きまして、はい、自衛隊さんがおにぎりをたくさん運んでくださったね、はい、それを避難されている体育館の人たちにお配りしたりとかそういうのもしまして、はい、うん、数年民家のところにも入りましたので、はい、そのお宅の人たちとつながって、うん、今もつながってる被災者の方とですけどね、はい、つながったりしてて、うん、なんか、うん、最近は被災者の方とおつなぎされてつながって、うん、っていう感じで、はい、四国と九州とのこうなんて産物のやり取り、はい、人のやり取りに送って、うん、そういうものもなんか始まったような気がします。
はい、そして記憶に新しいところですと昨年は石川県能登での地震などもね震災もありましたけどもこちらも実際に現地の方には赴いてるんですよね。
そうですね、はい、ちょうど1年前2024年2月が始まりでした、はい、1月のお正月がもう本当にお正月なのにね、はい、皆さんそう思ったと思うんですけれども、はい、画面を見ると何が起きたんだろうという感じの災害の、はい、家屋が潰れたりとかね、はい、うん、そういうのが画面が一変にお正月の楽しい番組から、はい、ああいうような状況に変わってきました。
そうですね、
はい、それで2月にある知り合いの人から、うん、阪神淡路にやっぱりつながってたお友達なんですけど、はい、私はあっちに知り合いがいるからと、うん、いうことで行くことになり、はい、それに便乗したような感じですけど、はい、途中で七尾というところに初めて入りました、はい、去年の 2月、はい2月、はいはい、そこが能登半島に行く始まりで、はい、七尾、穴水、奥能登、それから、一番最近では、はい、去年の11月の終わりから12月に東北ボランティア有志の会の藤井さん代表とされてるね、はい、うどんの炊き出しに行こうということになりまして、はいはい、そのうどんの炊き出しは東日本の時に経験何度かねしてますので、はいはい、それを踏まえた しばらく年数は空いてますけれども、はい、珠洲市と輪島市と、うん、はい、そこにうどんの炊き出しに行きました、はい。
まあ、実際にあれですよね、この瓦礫の撤去であってそういった作業と、まあ、炊き出しなどでその被災地の方との交流っていうのも結構そういった活動になってくるんですかね。
そうですね、はい、はい、人と人との交流にもなりますし、はい、年表からいきますと、はい、これね、新潟の中越地震というのがこれ何度か起きてるんですけど、はい、2004年あたり、はい、そのあたりに大きなお宅のお家に行った方で、はい、学校の美術の先生をされてたお宅、はい、その裏に竹やぶの大きな竹、大きなお屋敷なんですけれども、はい、やっぱりその方としばらくつながりまして、一軒のお家に 5,6 人単位で、はい、ボランティアに入りますので、はい、なぜかお家の人と自然にね、そのこのリーダーが、ね、うん、品物を撤去するだけではなくって、はい、やっぱりそこの人のお話も聞いてあげたらいいね、はい、ということで結局私は慶長いうところも勉強に行ったんですけれども、うん、その聞くことによるって、はい、少しこう心が通じ合って、うん、それでそのしばらくやり取りですかね、はい、お手紙のやり取りをして今こんな状況だ、うん、そういうところで人とのつながりもできた感じがします。
うん、そう考えるとこの活動 動しないと出会えなかった方々ですもんね。
そうですね、そうです、はいはい、
そのつながりというのもまたね、その絆というのもね、いいものですよね、
はいはい、それはね、本当にそう思います、はい、被災者たちの気持ちが生で聞き取れるっていうところは、行かないと本当に現地に足を運ばないと、はい、聞けないことだなって感じはしますし、はい、それによってこう痛みが分かるんではない、分からないって思いますが、はい、気持ちが少し寄り添えるっていう、まあ、そういう感じには最近はなっております、はいはい。
まあ、そして東日本大震災から今年で14年ということなんですけども、まあ、もちろん大塚さんご自身もこの東北の方には何度も何度も足を運ばれていると思うんですけども、この今いろんな復興が進んできている中でですね、大塚さん自身はどういった思いをお持ちですか？
私が思うのは、最近そのように、行きまして、はい、今は14年経つと、はい、もう世の中の人たちは震災が災害が次々起こってるので、はい、私たちのことは忘れられてるわって感じになるので、やっぱり忘れない、
はい、
あなたたちのことは忘れなく思ってるよいう感じが大切かなって私は思います。
大事ですよね、それがね、
はい
はい、決してその年数が経ってもですね、その起こったということが、ね、消えるわけではありませんからね。
そうですね、う
ん、
はい、
今なおやっぱり復興作業としているところももちろんあるでしょうからね、
はい、
まだまだ大変なところもあるでしょうからね、
はい、
ずっとそれをずっと、まあ、忘れずにいるっていうのがですね。
そうですね、大切なことかなと私は思ってます、はいはい。
まあ、そして少し話の方をですね、はい、こちらの香川県の方に向けてみますと、やはり我々もですね、南海トラフ地震というのがですね、まあ、昨今では 80% に確率が引き上げというね、ニュースなんかも出ていますけども、大塚さんご自身はこの南海トラフ地震への備えというのはどういったものが必要になってきますか？
今まで災害地に足を運びまして、はい、いろんな情景を見てきましたけれども、はい、何が必要かというと、うん、もう本当によく出てくる言葉ですが、はい、備えあれば憂いなし、はい、ということが一番で、
はい、
命あってからこそ次に運べたり、うん、次のことを夢見たり、はい、希望が持てたりするので、うん、やはり自分の命、
はい、
命が一番大切、うん、ということに、はい、なります、うん、そのためには先ほど言った備えあれば憂いなし、はい、いざという時にはもう持って逃げようと思えば、あ、何でも準備できてなかった、だけど あれもある、これもちゃんと揃えてる、これも揃えてると言えば、はい、それをちゃんと揃えていれば備えですよね、
はい、
うん、だからそれが常に自分の心強いものになっていくかなと思うので、うん、はい、命の大切さをするために備えをしとく、
はい、
それが大切かなと思ってます、
うん、本当にいつ起こるか分からないものですからね、はいはい、実際、まあ、そういった食料であったりですとか、まあ、自分の着る服であったりとか、まあ、生活の身の回りのものですね、こういったものをやっぱり用意していると自然と心に余裕も出てきますからね。
そうですね、はい、あ、大丈夫っていう感じね。もうこの頃テレビではね、防災のこととかラジオでは、はい、話されてますけど、はい、あ、私あれも備えてる、これも。最近はフードショックとかショックのものが次々と新しいものが出てきてるので、はい、そういうのを目を向けて、うん、それでちょっと期限切れになると、ちょっと自分で期限切れの前に食べてみる、
はい、
そうすると、あ、美味しい、こんなものがあるんだ、うん、そうだそうだ、もう冷えたものじゃなくて常日頃の、レトロトバッグでなくて、はい、あ、新しいのも入れとこうっていう気持ちにやはりなりますね、
う
ん、
はい、そうですね、やはり備えることですね、はい、もちろんそういった物品というのも備えることもそうですし、はい、例えば自分が実際に震災が起こった時にどこに避難するのかとか、はい、どういった道をたどっていくのかっていうのを確認するってことも備えですからね。
そうですね、はいはい、アクセスはどこの避難所が、地図上、うん、多分皆さん防災マップというのは、ね、うん、はい、地域の地元のあると思うんですが、はい、その中でそうだ、こういう時にはここに逃げようね、お子さんとか おじいちゃんおばあちゃんとかね、はい、一緒にその地図を見ながらここ逃げようねっていう、うん、それも一番やっぱり命を守るためには大切なことかなって思ってます、
はい、
はい。
では大塚さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにですね、メッセージの方をいただけますでしょうか。
繰り返しになりますけれども、やっぱり備えあれば憂いなしで、命が大切だし、南海トラフは必ず後から私が亡くなってから来るんだいう思いじゃなくて、いつ来るかわからない、はい、ということが一番大切かなと思うので、うん、やはり備えをする必要がありますねっていうところが、はい、私の皆さんに知っていただきたい、少しでも私の話したところが耳に残り心に届いていればありがたいかなと思いました、
うん、はい、本当にいつ来るかわからないものですからね、しっかりと日頃から備えておきましょう、
はい、
はい、というわけでこの時間は香川県防災士会東北ボランティア有志の会香川の大塚智子さんにお話を伺いました。大塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。今回は東日本大震災から14年、これからの防災をテーマに進めてきました。今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族、大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。番組の再放送は3月28日金曜日の18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、四国災害ボランティアネットワークの協力でお送りしました。